稲敷市議会だより第69号発行日令和4年8月1日発行稲敷市議会編集議会だより編集委員会郵便番号300-0595稲敷市犬塚1570番地1、電話029-892-2000代表。主な内容、令和4年第2回定例会の報告、市政を問う一般質問10人、委員会の審査経過と結果、特別委員会報告、以上のような内容でお伝えします。第69号の表紙の写真、青々した田園風景のあぜ道に、1台のサイクリング自転車、地域おこし協力隊のサイクルツーリズ推進担当伊藤歩さん、産業建設部常任委員会所管提供の写真が載っています。写真終わり。令和4年第2回稲敷市議会定例会、稲敷市議会基本条例の制定および稲敷市政治倫理条例の一部改正を可決、より公平、公正、透明な議会運営と市民に開かれた議会づくりを進めてまいります。令和4年第2回稲敷市議会定例会が5月31日から6月10日までの11日間にわたり開かれました。本定例会には議案等が24件、歳議2件、報告5件、専決処分の承認4件、条例の一部改正3件、補正予算2件、工事請負契約の締結3件、人事1件、議員発議4件の上程があり、すべて可決されました。議会の審査経過及び議決の結果については、下記をご確認ください。開催日、審議内容の順に読みます。5月31日火曜、開会。議案等19件が上程され、市長の提案理由説明を受ける。歳議2件の質疑、討論、採決を行う。人事1件の質疑、討論を省略し、採決を行う。議員発議3件を上程し、質疑、討論、採決を行う。議会改革調査特別委員会の委員長報告を行う。1日、議案調査のため休会。6月2日木曜、議員6名による市政一般に関する通告質問を行う。3日金曜、議員4名による市政一般に関する通告質問を行う。各常任委員会へ議案11件を付託する。6日月曜、総務教育常任委員会による付託議案審査。7日火曜、市民福祉常任委員会による付託議案審査。8日水曜、産業建設常任委員会による付託議案審査。9日、議事整理のため休会。10日金曜、各常任委員長から付託議案について審査報告を受け、議案11件の討論・採決を行う。追加議案1件が上程され、市長の提案理由説明を受け、質疑・討論・採決を行う。療養休暇中、市職員が山下恭一議員によるハラスメントによるものか、また不当要求疑惑等に関する調査特別委員会の委員長報告を行う。動議成立により議員発議1件が上程され、質疑討論採決を行う。閉会。新型コロナウイルス感染症の流行下における本市議会の対応について、新型コロナウイルス感染症流行期間が収束するまでの間、市議会の会議、本会議、委員会、全員協議会等の際には、議員職員はマスク等を着用しています。議場にはアクリル板を設置しています。審議された議案とその結果。 議案番号、件名、内容、付託委員会、審議結果、賛成対反対の順に読みます。祭議第1号、令和3年第2回稲敷市議会臨時会において、議決された議案に係る祭議について、令和3年度稲敷市一般会計補正予算第8号の審議の際に、議事に参与すべき議員を除籍して議決が行われたため、祭議に付するもの。原案可決11対7。祭議第2号、令和4年第1回稲敷市議会定例会において、議決された議案に係る祭議について、令和4年度稲敷市一般会計補正予算第2号の審議の際に、議事に参与すべき議員を除籍して議決が行われたため、祭議に付するもの。原案可決11対7。報告第1号。令和3年度稲敷市一般会計予算の継続費繰越計算書について、稲敷工業団地開発推進事業1億4700万5千円の繰越を報告するもの。報告。報告第2号、令和3年度稲敷市一般会計予算の繰越名許費繰越計算書について、住民基本台帳事務費をはじめ、全16事業23億5997万5千円の繰越を報告するもの。報告。報告第3号、令和3年度稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計予算の繰越免許費繰越計算書について、基幹水利施設管理事業事務費2200万円の繰越を報告するもの。報告。報告第4号、令和3年度稲敷市水道事業会計予算の繰越計算書について、指導整備に伴う志津塚地区排水管敷設外工事及び元新地区排水管敷設外工事4434万7千円の繰越を報告するもの。報告。報告第5号、令和3年度稲敷市下水道事業会計予算の繰越計算書について、新利根処理区整備事業における流域下水道建設負担金103万1千円及び新利根処理区整備事業における流域下水道建設負担金10万円の繰越を報告するもの。報告。議案第44号、専決処分の承認を求めることについて、稲敷市で条例等の一部を改正する条例、地方税法等の一部改正する法律の改正に伴い改正するもの。市民福祉。原案承認18対0。議案第45号、専決処分の承認を求めることについて、稲敷市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例、地方税法等の一部改正する法律の改正に伴い改正するもの。市民福祉。原案承認18対0。議案第46号、専決処分の承認を求めることについて、令和3年度稲敷市一般会計補正予算第15号、予算総額を252億4357万7千円とするもの。総務教育。原案承認18対0。議案第47号、専決処分の承認を求めることについて、令和3年度稲敷市一般会計補正予算第16号、予算総額を252億5512万6千円とするもの。各常任委員会。原案承認18対0。
議案第48号、稲敷市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について、租税特別措置法の改正に伴い改正するもの。市民福祉。原案可決18対0。 議案第49号稲敷市介護保険条例の一部改正について、第1号被保険者介護保険料の減免措置を令和4年度においても継続するもの、市民福祉、原案可決18-0。議案第50号稲敷市都市公園条例の一部改正について、沼田運動公園野球場の土地返還に伴い、当施設を稲敷市都市公園有料公園施設から除くもの、総務教育、原案可決18-0。議案第51号令和4年度稲敷市一般会計補正予算第3号予算総額を225億2563万7000円とするもの、総務教育、市民福祉、原案可決18-0。議案第52号工事行方追い契約の締結について、令和4年度稲敷市立あずま中学校第一体育館大規模改修工事を1億7050万円で契約するもの、総務教育、原案可決18-0。議案第53号工事請負契約の締結について、令和4年度稲敷市立沼里小学校体育館大規模改修工事を1億6465万2400円で契約するもの、総務教育、原案可決18-0。議案第54号工事請負契約の締結について、江戸崎浄水場急速濾過器設備更新工事を1億4399万円で契約するもの、産業建設、原案可決18-0。議案第55号教育委員会委員の任命について、沼田、和田和彦、新任、原案可決18-0。議案第56号令和4年度稲敷市一般会計補正予算第4号予算総額を227億2563万7000円とするもの、原案可決18-0。発議第4号稲敷市議会基本条例の制定について、議会及び議員の役割を明らかにするとともに、議会に関する基本的な事項を定めるため、新たに条例を制定するもの、原案可決18-0。発議第5号、稲敷市政治倫理条例の一部改正について、市長等及び議員の倫理基準をより明確化し、さらなる公正で開かれた市政の発展に寄与するため、改正するもの、原案可決17-1。発議第6号稲敷市議会傍聴規則の一部改正について、市民サービス向上の観点から署名等に関する条文を改正するもの、原案可決18-0。発議第7号山下恭一議員に対する議員辞職勧告決議、原案可決12-5。詳しい議決賛否は市ホームページをご覧ください。議長篠田純一は採決に加わりません。可否同数の場合は議長により決することになります。姿勢を問う一般質問第2回定例会には10名の議員が姿勢全般にわたり一般質問を行いました。質問と答弁について用紙を紹介します。写真下部の QR コードをスマートフォンのカメラや専用アプリで読み取ると、一般質問の録画映像をご視聴いただけます。質問、中澤仁議員。市営公園のあり方について、茨城県が民間資金を活用して都市公園の社会的資本整備を促す PFI 事業、プライベートファイナンシャルイニシアチブを つくば市同方公園で進めている。公園運営や整備を担う民間事業者選定し、グランピング場やカフェなどを新たに整備していく事業で、維持管理費の大幅な削減にもつながる。そこで、本市においても将来のために公園の魅力を有効活用すべきと考えるが、本市の市営公園の現状と維持管理費について伺う。答弁、筧市長。市民提案などによる公園の有効活用を進める。答弁、土木管理部長。市が直接設置、管理をしている公園の数は全部で11箇所です。江戸崎地区ではリバーサイド公園、新利根地区は愛宕山公園、道前自然公園、桜川地区は和田公園、ふっと水の里公園、阿波水辺公園、三木浸水公園、安らぎの森公園、東地区は大利根東公園、新利根川桜堤、横利根公文公園です。維持管理費は令和3年度は約7600万円です。質問。今後、公園のあり方や有効活用を検討する上で、PFI 事業導入の可能性について伺う。答弁、土木管理部長。現在、PFI 事業導入の検討は行っていない状況です。公園の維持管理費には相当の費用がかかることから、他の自治体の事例や、公園周辺の皆様のご意見、ご要望を頂戴しながら、導入の有益性なども含めて考えていきたいと思います。質問。県が進める筑波霞ヶ浦林林ロードの整備が進行中であるが、本市の市営公園との連動性について伺う。答弁。地域振興部長。市内のサイクリング推奨コースは5コースあります。まず1つ目のコース。筑波霞ヶ浦林林ロードは14市町村にまたがり、総延長は約 180km で、稲敷市内の距離は約 23km です。コース内の市営公園は1箇所。他に稲敷ライドとして本市を周遊できるコースが4コースあります。コース内の市営公園は5箇所。筑波霞ヶ浦林林ロードや稲敷ライドとの連動については、公園整備の現状などの調査を行い、PR など連携を図りながら進めていきたいと思います。質問。今後、どのように市営公園を有効活用していくか伺う。答弁、市長。今後の公園等の整備を進める上では、地域の皆様の声に耳を傾け、社会状況の変化に柔軟に対応しながら、地域の実情を踏まえて取り組み、環境資源の保全に努めるとともに、稲敷を未来につなぐ地域づくりワークショップの市民提案による公園の有効活用や民間のノウハウ、他市町村の公園管理の実例などを調査し、総合的な街づくりの一環として公共サービスの提供に努めていきます。質問、沼崎隆夫議員。時代に合った消防団の運営を。消防団は地域における消防力、防災力、地域コミュニティの活性化に非常に重要な役割を果たしている。大規模災害の発生等に備え、地域防災力の充実、強化が求められているが、近年、消防団を取り巻く環境は厳しさを増しており、特に団員の減少や高齢化などが問題となっている。そこで、本市消防団の組織概要と現状について伺う。答弁、筧市長。組織再編と運用を検討していく。答弁、危機管理官。本市の消防団の体制は、消防団本部、79の分団を旧町村単位の4方面隊へ配置しています。さらに、女性消防団、市役所職員による機能別消防団を加えて組織化していて、団員数は条例定数1400人となっていますが、令和4年度の実団員数は1026人と減少しています。質問。消防団は貴重な財産であり、 守り育てていかなくてはならないと考える。消防団員の減少が危惧される中、今後の団員確保のための取り組みを伺う。答弁、危機管理官。各種イベントでの団員確保の PR 活動、地域の防災活動への参加や住民の消防活動の広報での告知、また地域の皆さんや現職消防団員からの声かけも積極的に行っています。質問、消防団の全体訓練などの年間スケジュールを伺う。答弁、危機管理官。全体訓練は春から初夏に実施し、主に新聞団長や新入団員を対象とした夏季訓練、一般分団員対象の秋季訓練があります。そこで消防団員としての規律や基本的な技術を習得します。また、ポンプ操法大会には代表分団が大会出場に向けて長期間にわたる訓練を重ねています。質問、消防車両及び装備品などの管理・メンテナンスについて伺う。答弁、危機管理官。車両や下半消防ポンプなどの装備品は各分団で管理をお願いしています。一方、車検、修理、または破損が生じた場合の費用は市が負担することになっています。質問、これからの消防団の在り方について伺う。消防団の再編化、報酬の適正化、優遇措置、市の公式アプリの活用など。答弁、危機管理官。現在、稲敷市消防本部では、消防団を部制に移行して、活動しやすいような組織づくりを考えています。今後、報酬を増額するなどの処遇改善を進めることで対応していきます。また、市の公式アプリに、消防団向けの機能の追加を予定しています。答弁、市長。これからの消防団の魅力を向上させるためにも、処遇改善、年間行事や訓練の見直しなど、何より災害活動が過度の負担とならないような組織の運用が必要になってくると思います。今後、消防団の組織再編に合わせながら検討していきます。
質問、山本昌司議員。稲敷市公式アプリの今後の運用について。稲敷市公式アプリダウンロードはこちら、 QR コードがあります。稲敷市の公式アプリはゴミ収集日などの一般的なお知らせや災害時などの緊急のお知らせができるようになっているが、これまで個別受信機が担ってきた機能を代替わりさせるもので、メール配信と合わせて今後の防災情報に大いに活かせるものと考える。そこで既存の個別受信機の現状について伺う。答弁、筧市長。総合アプリとして幅広く活用。危機管理官、約1万1400台が配布されています。今後は個別受信機の返却を依頼し、使用していないものを引き上げ、できるだけ個別受信機から公式アプリへの移行を進めて、すべての市民に公式アプリを利用していただきたいと考えています。質問、スマホを持っている市民に対して、積極的に公式アプリをインストールしてもらうために、どのようにアピールしていくのか伺う。答弁、危機管理官。市役所などの各公共施設に公式アプリインストール用の QR コードを掲示したり、今後開催されるイベントや各種団体の集まりなどでもチラシを配布するなどの啓発活動を行っていきます。質問、高齢者などまだスマホを持っていない方への対応はどうしていくのか伺う。答弁、危機管理官。現在市役所等で開催しているスマホの相談会などでも普及に努めていますが、4月から実施しているシニア世代スマホ購入補助金の申請要件の一つに、公式アプリのインストールを加えています。また、スマホの利用がどうしても難しい方については、返却された個別受信機の再利用や、現在行っているメールの一斉配信などでカバーしていきたいと考えています。質問、今後防災情報は どのように配信していく予定なのか伺う。答弁、危機管理官、お知らせや啓発的な発信については一般通知から定期的に発信していますが、防災情報などの緊急通知についてはあくまでも災害発生の可能性のあるときに発信したいと考えており、訓練などを数回実施する予定です。また公式アプリに関する問い合わせは危機管理課で対応しています。質問、今後の稲敷市公式アプリは日常的に使ってもらうことが大事になると思うが、今後どのようなコンテンツを入れてどのように使ってもらいたいか、その方向性について伺う。答弁、市長、現在先行して防災にかかる緊急通知の機能や一般の情報、ゴミ出しカレンダーが閲覧できます。音声での情報発信が可能なウェブラジオも含めて市民の方に対して役立つ情報を発信できるようにしていきます。現在メールやツイッター、フェイスブックで配信している情報や区長の方々を通して行っている回覧情報、これを公式アプリでも並行して発信するなど、稲敷市公式アプリを市の総合アプリとして幅広く活用していく考えです。質問、松戸千秋議員、抗がん剤治療を受けている方へウィークや乳房補正具等購入の助成制度を。がんと診断される人は2人に1人の時代となり、特別な病気ではなくなったが、当事者のショックは計り知れない。そこで、がんを患っても前向きにこれまで通り社会参加ができるよう、ウィッグ、カツラや乳房補正用具等の購入補助について伺う。答弁、筧市長、がん患者の方に寄り添えるような制度を検討したい。保健福祉部企画官、現在ウィッグや乳房補正具等の購入費用の補助は県看護協会が行っている制度を案内しています。補助の対象となるのはウィッグと乳房補正具の購入またはレンタルした経費です。ウィッグは男性も対象、購入経費等の補助率は2分の1で最大2万円、1人それぞれ1回の補助額です。この制度については今後広報誌やホームページで周知していきたいと考えています。質問、県の補助は1回限りだが、ウィッグ以外に医療用帽子も対象に加えた本市単独での購入費用補助制度の導入の考えはないか伺う。答弁、市長、県内や周辺市町村の動向を見ながら、がん患者の方に寄り添えるような制度ができるよう検討したいと考えています。質問、学校でのがん教育は、小中学校における本市のがん教育の現状と今後の取り組みについて伺う。答弁、教育長、がん教育の一層の理解を図る。学習指導要領で小学校6年生と中学校2年生の体育の保健分野でがんについて履修しています。日本人の死因第1位となり、身近な病気であるがんを体育の保健分野で学習するだけではなく、道徳化や特別活動等でも自他の健康、命の大切さに気づくことができるよう、横断的な学習活動も効果的であると考えます。質問、親を亡くした子どものメンタルケアをどのようにしていくのか伺う。答弁、教育長、親を亡くした子どもの気持ちは計り知れず、その心のケアは大変重要です。教員が一丸となり、相談しやすい環境づくりをしていくことが第一歩です。また、子どもによっては教員に相談できない場合もあることから、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーによる、より子どもに寄り添った対応が必要であるとも考えます。また、中学生では、何でも相談できるアプリ、スタンドバイを導入し、さまざまな悩みの解消を図るため対応しています。今後も関係機関と連携し、組織的に対応していきたいと考えています。質問、寺崎久美子議員、女性の就労・キャリアアップ支援について、稲敷市男女共同参画計画、以下本計画が策定されてから15年、 男女共同参画をこれまでどのように進めてきたか伺う。答弁筧市長。働き方改革、職場の意識改革を進め、ワークライフバランスの充実を図る。行政経営部長。誰もが互いに尊重し支え合う社会づくりを将来像とする本計画を平成19年に策定し、令和4年度から令和8年度までの第4次計画において3つの基本目標を定め、全庁的に施策を実施しています。質問。女性は結婚、出産、育児を機に離職が増え、そのことがキャリアアップの支障になり、非正規雇用を選ばざるを得ないと言われている。公務員は離職率が低いが、現に市役所においての管理職登用が進んでいない状況である。管理職への女性登用、キャリアアップの支援について、また出産、育児休業取得後の円滑な職場復帰の支援体制について伺う。答弁。行政経営部長。本市では性別による固定的な意識を解消するための働きかけや、女性職員にキャリアデザイン研修やキャリアアップ研修等に参加してもらい、活躍するための取り組みを推進しています。出産、育児休業取得後の支援体制については、子育て応援マニュアルを作成し、制度の周知と意識啓発を図っており、育児休業中の職員には復職する際に所属長と十分に話し合い、職場内の応援体制を含む業務分担の見直しを行い、部分休業等が容易に取得できるよう取り組んでいます。質問。本市の男女共同参画のレベル、また地域女性活躍推進交付金の申請の必要性、女性の教育訓練や再就職、転職の支援といったブランクを埋める推進事業の必要性、男性中心型労働慣行の改革について副市長の考えを伺う。答弁。副市長。国、県との連携を強化し、今年度から開始した市独自の有資格者復帰支援制度、女性人材登録制度の充実を図り、現在創業支援事業の中で新たに女性加算の上乗せ措置を講じるなど、さらなる女性の企業支援につながるよう取り組んでいきます。また、地域女性活躍推進交付金については、他自治体や民間の先進的な取り組み事例等を含め調査検討していきます。質問。本計画ではワークライフバランス、女性のエンパワーメントの促進は重要施策とされているが、早急に男女共同参画、女性の就労、キャリアアップ支援を展開するべきと考えるが、市長の考えを伺う。答弁。市長。働く女性が理想のキャリアプランを実現するためにはどうすればよいか、将来の不安や理想とどう向き合うべきか、働く女性のため可能な限り寄り添っていきたいと考えております。市役所でも女性職員が活躍するための取り組みをさらに推進し、意欲と能力のある職員を積極的に管理職等に登用することで、女性職員のキャリアアップを図るとともに、育児や介護等に関する休暇等についても性別にとらわれず容易に取得できるように、働き方改革、職場の意識改革を進め、ワークライフバランスの充実を図っていきます。
質問。若松博之議員。自治体新電力設立について、本市の再生可能エネルギー導入計画は公共施設を対象とした小売電気事業からのスタートだが、供給サイトでは自治体が保有する太陽光発電等の再エネ電源を有しておらず、他電力会社や電力卸市場と契約して購入により電源確保をすることになる。購入だけでは価格変動が大きくなる懸念があり、事業を安定化、発展させるために自己電源保有を目指す必要があると考えるが、本市の取り組みについて伺う。答弁。筧市長。スモールスタートで事業を進め、雇用促進や 地域へ還元。答弁、市民生活部長。今年度、環境省の補助金を活用し、官民連携による自治体新電力の設立、及び自治体新電力が行う地域エネルギー事業について、市内の再生可能エネルギーのポテンシャルやエネルギー事業を調査し、事業スキームや事業性の検討を行い、エネルギーコストの市内循環化による地域活性化と温室効果ガス対策排出量削減などを担う自治体新電力の設立を目指しています。当面の間は公共施設への電力供給をメインと考え、営業等も行わないため、人員等の配置も必要がないことから、大幅なコスト削減ができ、安心安全なスタートができるものと考えています。質問。市民への段階を踏んだ自治体新電力による地域課題解決のあり方に理解を求める必要があると考えるが、自治体新電力の事業で解決しようとしている地域課題への取り組みについて伺う。答弁、市民生活部長。市環境基本計画の重点プロジェクトの一つである防災、環境をターゲットとし、防災施設として災害時にも活動拠点の機能を維持するため、停電しない自立電力を自衛線で張り巡らすマイクログリッドの事業を進めます。市民に安心安全に役立つ地域新電力としての役割を確立させ、自治体新電力による利益分を地域に活用する事業などについて検討していきます。質問。地域住民の方々の脱炭素や地域活性化に関する理解、活用する力を高めるということが、シビックプライドを醸成することになるので、地域ぐるみで脱炭素や地域活性化に取り組んでいくことが、結果として地域の方々の地産地消エネルギーへの先行度を高めていくことになると考える。そこで地域の稼ぎに貢献できる自治体新電力事業の推進への取り組みについて伺う。答弁、市長。脱炭素や地域活性化に取り組む上で、地域住民の皆様の関わりはとても重要であり、環境問題に取り組んでいる地域として誇りを持ち、地域住民一人一人が町づくりに対して責任感を持ち、かつ幸福、豊かさ、満足、安心、安全が実感できるよう、地域住民の皆様と一緒にエネルギーの地産地消として、地域特性を生かした持続可能な町づくりを進めていきます。また、スモールスタートによる事業を進め、課題などをクリアしながら、雇用促進や地域への還元など拡充を図っていきます。質問、根本博史議員。あずま地区における小学校統合について、児童数減少を背景に、あずま地区においても小学校の整理・統合が必要になる時期が来たと考える。子どもたちが学校教育で不利益を被らないために、小学校の整備に向けた基本設計の考えを伺う。答弁、教育部長、統合に向けて丁寧な協議、説明を行う。現在の小学校をそのまま維持していくと、令和7年度には、あずま北小学校において複式学級になることが想定され、校舎等の施設面から見ても、各小学校で、いずれ本格的な超寿命化の大規模改修工事を実施する必要があります。教育委員会では、議会やあずま地区区長会、小学校 PTA 等の説明会と、保護者向けのアンケート調査を実施しており、これまでの説明会やアンケート調査のご意見を踏まえ、あずま地区の小学校は平成22年に策定した稲敷市 学校再編整備実施計画の通り、一校に再編することが最適であると考え、候補地として3箇所を示させていただきました。今後、さらに候補地の絞り込みを行い、早い段階で皆様にお知らせをするとともに、地域や保護者の皆様にご理解をいただけるよう、丁寧に説明させていただきたいと考えています。質問、パーキングエリアの開発を。江戸崎パーキングエリアは、未だに未開発の状態になっている。しっかりと本市へお金が落ちるエリアに変われば、次世代現像へとつながるため、将来世代の子や孫のためにパーキングエリアの開発が必要だと考えるが、市の考えを伺う。答弁、筧市長。圏央道の4車線化に合わせ、積極的に要望活動を行う。答弁、地域振興部長。本市と茨城県で、江戸崎パーキングエリアでのケータリング事業を始めており、令和3年度は6ヶ月の期間限定で、市内外から15店舗が参加し、9424名の利用がありました。令和4年度は通年で開催しています。本事業を通じてパーキングエリアの利用者へ、新たな食事の場の提供や、コロナ禍での新たな事業形態を模索しつつ、PR により地元産業の活性化を進めていきます。答弁市長、江戸崎パーキングエリアの整備拡充については、早期4車線化の要望を国土交通大臣をはじめ国会議員に対して行ってきました。現在、圏央道全線での4車線化を優先しており、令和7年度から8年度に向けての開通を目標に工事が進んでいます。パーキングエリアについてはまだ整備拡充に手をつけていません。4車線化の工事完了とともに交通量がさらに増えることが見込まれるため、今後も国やネクスコ等に対して茨城県や近隣市町村と連携を図りながら積極的に要望活動を行っていきます。このほか、元稀勢の里が二所ノ関部屋を継承し、阿見町に相撲部屋を創業したことによる本市の取り組みについて質問がありました。質問、山口誠吉議員。特別障害者手当について、精神や身体に重度の障害があり、日常生活で常に特別な介護を必要とする20歳以上の方、在宅に支給される特別障害者手当の受給者数と支給要件について伺う。答弁、筧市長。特別障害者手当が幅広く対象者に周知できるように取り組む。答弁、保健福祉部企画官。現在の受給者数は26名で、知的障害、身体障害等の複合的な障害状況の方が受給されています。特別障害者手当の要件ですが、障害基礎年金、1級相当の障害が重複する方、障害基礎年金、1級相当の障害が1つと、2級相当の障害が重複する方、障害基礎年金、1級相当の障害が1つで、日常生活能力が障害基礎年金、1級相当と同程度の方となります。質問、1級相当の障害が重複することが支給要件になっているが、この要件を取り払えば、要介護4、5で在宅の人が対象になるのではないか。答弁、保健福祉部企画官。障害基礎年金1級でなくても、内部障害により、絶対安静の方や精神障害の方で日常生活動作の評価点数によっては該当する場合もありますが、すべての要介護4、5の方が手当に該当するわけではないので、かかりつけ医の相談が必要となります。質問、 特別障害者手当はあまり知られていない制度だが、対象者への周知徹底の取り組みについて伺う。答弁、市長。介護事業者等へ制度についての情報提供を行い、特別障害者手当が幅広く対象者に周知できるように取り組みたいと考えています。また、市のホームページへの掲載内容を詳細なものに変更することや、広報への掲載を増やしていくなどの対応を取っていきたいと考えています。質問、ヤングケアラーに対する支援体制について、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア、責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満のヤングケアラーについて、本市の実態を伺う。答弁、加計市長。周知啓発と早期発見、把握ができる仕組みづくりに取り組む。答弁、保健福祉部企画官。県のアンケート調査への回答から、養護児童対策地域協議会への養護児童等ケース登録数59件のうち、ヤングケアラーと思われる子どもの件数は3件となっていますが、その実態については把握できていないのが現状です。質問、ヤングケアラーに対する今後の支援体制と市独自の実態調査についての考えを伺う。答弁、市長。ヤングケアラーという概念の周知啓発と早期発見、把握ができる仕組みづくりに優先して取り組むとともに、各支援者等の関係管理等を活用して、個別事例を共有することで、ヤングケアラーに対する理解や認識の底上げを図っていきたいと考えています。本市独自の実態調査については、国や県の今後の動向を注視しながら、必要に応じた各支援機関との連携体制の構築を図りながら、実施する方向で検討していきたいと考えています。
質問、C の高志議員。霞ヶ浦とその周辺の水辺対策は、大正橋近くの船着き場に古い船が沈んでいて景観が悪いが、市内船着き場の現状について伺う。答弁、加計市長。水辺空間を生かした街づくりを進めていきたい。答弁、地域振興部長。本市が専用許可を取得している市内の船着き場は、霞ヶ浦と小野川に合計16箇所あり、各漁業組合の支部がそれぞれ管理を行っています。大正橋近くに沈んでいる船は係留船で、河川管理者の対応となりますが、小野川周辺の景観として良いものではないので、関係機関と協議する必要があると考えています。質問、特定外来種のブラックバス、大口バスについて、本市としてはどう対処していくのか伺う。答弁、土木管理部長。ブラックバスは特定外来生物に指定され、全国的に広範囲に分布し、生態系や水産業に被害を及ぼしているため、国により大口バス等に係る防除の指針が策定され、各地で防除事業が実施されていますが、個体数低減化が難しい状況となっています。本市では、漁協などと協力して防除に努めていく考えです。質問、魚が少なくなった原因として、護岸工事で水草が少なくなったことなども影響しているとも言われているが、魚を増やす取り組みについて伺う。答弁、土木管理部長。護岸工事は、国、県による防災等に対する地域の安全対策のために実施されているものですが、それに伴う水草の減少により、少なからず川魚の生息数に影響していると思われます。魚を増やす取り組みについては、ヘラブナ放流事業、ワカサギ人工孵化放流事業への支援を実施しています。質問、霞ヶ浦の水質向上について、以前のようなきれいな水にするために、どのような取り組みをしているのか伺う。答弁、市民生活部長。 霞ヶ浦流域の県内21市町村で構成されている霞ヶ浦環境問題協議会が主となり、構成市町村ごとに組織された家庭排水浄化推進協議会と連携しながら、霞ヶ浦地域一斉清掃事業、河川水質調査事業、環境学習事業、人材育成事業等が行われています。また、茨城県で霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画第8期が策定され、森林湖沼環境税などを活用して保全する計画となっています。質問。霞ヶ浦環境問題協議会の副会長に就任した市長の霞ヶ浦水質向上についての見解を伺う。答弁、市長。霞ヶ浦の水質改善には、住民や関係機関などが長期にわたって持続的に浄化対策に取り組むことが必要であると考えます。霞ヶ浦流域市町村及び国、県全体で長期ビジョンの目標である泳げる霞ヶ浦、そして遊べる霞ヶ浦をできる限り早期に達成できるように水質対策に取り組んでいきます。市としても霞ヶ浦はじめとした本市の魅力である水辺空間を生かした街づくりを進めていきたいと考えています。質問。浅野信之議員。小中学校での金融教育の現状と対応は。新学習指導要領では小中学校でも金融教育が必修となった。本市の取り組みについて伺う。答弁、教育長。金融教育の内容を理解し、小中学校の連携を図った指導を行う。今回の学習指導要領の改正により、従前よりも踏み込んだ内容となっており、まず教師に対する研修として、金融広報中央委員会主催のセミナー等を活用したいと考えています。また、授業内容が難しくならないよう、パンフレットやタブレットを活用して学ぶ工夫をしております。質問。早い段階から金融教育を正しく学ぶ必要があると考えるが、金融リテラシー向上のために。金融リテラシーとは、金融や経済に関する知識や判断力のこと。市独自のプログラムを取り入れる考えはないか伺う。答弁、教育長。本市の小中学校において、金融教育は単にお金の仕組みや金融商品のリスクなどを学ぶためのものではなく、日常生活で必要なお金の使い方や管理に関する知識や判断力を通して、生きる力を養うことに重点を置いた取り組みを考えています。また、本市独自のプログラム導入については、先進事例を参考にしながら調査研究していきます。質問。認知症対策は、厚生労働省が今年度から市町村への補助に乗り出した認知症の人と家族への一体的支援事業とはどのようなものか伺う。答弁、保健福祉部企画官。認知症に対する正しい理解、適切な対応について普及啓発に努める。認知症地域支援推進員が認知症の人とその家族が希望する在宅生活を継続できるよう、既存施設等を活用することなどにより、本人の意欲向上や家族の介護負担の軽減と、良好な家族関係を維持していくための事業です。質問。本市の認知症地域支援推進員の人数と活動内容について伺う。答弁、保健福祉部企画官。現在、地域包括支援センターに4名、地域包括支援センター水郷層に3名、その他認知症に係る医療機関、介護サービス事業所等に3名の合計10名が配置されています。医療や介護サービス事業者等、関係機関の連携体制の構築や、認知症に関する事業の企画調整を行っています。質問。今後の一体的支援事業の本市の取り組みについて伺う。答弁、保健福祉部企画官。現在実施している認知症カフェ。認知症カフェとは、 認知症の人やその家族、地域の方々など、誰でも参加できる交流の場のこと、を活用し、参加者の意見を取り入れながら、本人と家族が共に参加できる効果的なプログラムを構築していきたいと考えています。療養休暇中、市職員が山下教一議員によるハラスメントによるものか、また、不当要求疑惑等に関する調査特別委員会報告。療養休暇中、市職員が山下教一議員によるハラスメントによるものか、また、不当要求疑惑等について、証人喚問5名、当該職員は提出された診断書をもとに、委員会において不出頭を承認。稲敷市厚生職務審査会の議事録及び報告書、及び通話録音データをもとに調査を行った。委員会の判断。療養休暇中、市職員が療養休暇に至った原因について、山下教一議員による電話の内容が直接的な原因であると判断はできないものの、山下教一議員と当該職員との電話での会話内容、同電話をした次の勤務日より、当該職員が年次休暇を取得した後に療養休暇となったことから、当該職員が山下教一議員との電話により精神的なダメージを受けたであろうことが想定されるため、一定程度の影響はあったと考える。不当要求行為の有無については、山下教一議員と当該市職員の電話内容について、稲敷市における公正な職務執行の確保等に関する条例、条の不当要求行為に該当するとまでは認められないと考える。パワーハラスメントの有無については、本件電話内容における山下教一議員の言動が厚生労働省が策定した事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して、雇用管理上講ずべき措置等についての指針のパワーハラスメントに該当しうること。少なくとも社会通念上は不適切、不適当な言動であることを指摘する。改善要望事項。本委員会では今回の件を機に、市議会議員と職員との関係について認識を改め、同じようなことを今後二度と起こさないために、二つのことを提言する。1、一歩踏み込んだハラスメント防止を規定する条例が必要である。2、職場内のハラスメントのみならず、議員と職員との関係におけるハラスメントも含め、職員からの相談を受け付ける窓口の機能を強化すること。令和3年第3回定例会にて議員発議により質疑、討論、採決の結果、賛成多数で可決され、本委員会が設置されました。おおむね9ヶ月にわたり、地方自治法第100条第1項調査権の委任に基づき、14回の委員会を開催し、本調査が行われ、令和4年第2回定例会にて本報告を行ったものです。委員長、柳町正弘、副委員長、山口誠吉、委員、中村三郎、岡沢良一、山本昌司、竹上雄介、黒田重勝、中沢仁、椎野隆。議会改革調査特別委員会報告。稲敷市議会基本条例を制定。稲敷市議会では、急速に変化する社会経済情勢に適切に対応し、稲敷市を持続可能な地方公共団体として発展させていくため、議会改革調査特別委員会を設置し、条例制定に向け検討を重ね、令和4年第2回定例会において、議員発議による稲敷市議会基本条例を全会一致で可決しました。本条例では、二元代表制の一翼を担う合議制の議事機関である議会及び議員の活動原則、市民と議会との関係、議会と市長との関係、議会運営、議会機能の充実強化、議員の政治倫理、 身分及び待遇、大規模災害等への対応などについて規定しており、稲敷市議会の最高規範となるもので、既存の稲敷市議会に関する条例等の上位の位置づけとなります。施行日、令和4年7月1日、稲敷市議会基本条例及び逐次解説の QR コードがあります。稲敷市政治倫理条例を改正。稲敷市議会は市民の負託に応え、民主的な市政の発展に寄与するため、稲敷市政治倫理条例を制定し、本条例の遵守に努めているところです。本条例施行から10年が経過したことから、今日的な課題に対応するため、議会改革調査特別委員会にて、条例改正に向け、調査、研究、検討を重ね、令和4年第2回定例会において、議員発議による稲敷市政治倫理条例を賛成多数で可決しました。稲敷市政治倫理条例の既存条文に、ハラスメント等の禁止、暴力団等との利害関係を持つことの禁止、議員の所得税納付状況報告などについての条文を新たに加えました。また、請負契約等の辞退規定については、契約等の辞退の除外となる契約額を130万円未満から20万円未満へ、実質的に経営に携わっている企業の定義を明確化するため、株式保有制限のほか、企業からの報酬収受額を300万円以上から5万円以上に引き下げました。市民の調査請求については、請求要件を100人以上の連署が必要だったものを、1人からでも請求できることとしました。施行日、令和4年12月22日、稲敷市政治倫理条例の QR コードがあります。令和3年第2回定例会の最終日、6月11日にて、議員発議により、議会改革調査特別委員会設置に関する決議が提出され、質疑、討論、採決の結果、全会一致により可決され、議会改革調査特別委員会が設置されました。おおむね1年にわたり、14回の委員会を開催し、市執行部との協議の上、本2条例を制定及び改正を行いました。稲敷市議会は、より公平、公正、透明な議会運営と、市民に開かれた議会づくりを進めてまいります。委員長、高野清、副委員長、浅野信之、委員、山下恭一、松戸千秋、岡沢良一、山本昌司、竹上雄介、黒田重勝、中沢仁。議員表彰。全国市議会議長会並びに、茨城県市議会議長会より、市議会議員として、地方自治の伸長発展、及び市政の向上振興に貢献された功績に対し、表彰状が授与されました。全国市議会議長会並びに、茨城県市議会議長会、在職20年以上、山下恭一。全国市議会議長会、在職10年以上、山本昌司。議員の寄付行為等の禁止について、市議会議員は、公職選挙法により、選挙区内で寄付行為を行うことは禁止されています。また、市民から市議会議員に対して、寄付を出すよう勧めたり、要求したりすることも禁止されています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。稲敷市議会議員一同。公職選挙法では、選挙区内において、このようなことが禁止されています。議員が年賀状や挨拶状などを出すこと、党令のための自筆によるものは除く。議員や後援会がお中元やお歳暮を送ること。議員や後援会が挨拶を目的とした有料の広告を出すこと。市民や団体などが議員に対し寄付を求めること。議会を傍聴してみませんか？ 次回定例会開会予定は9月6日火曜となります。変更になる場合があります。午前10時より、開催場所、稲敷市庁舎4階、議会議場、稲敷市犬塚1570番地1、電話 029-892-2000、ファクス 029-893-1573、市議会ホームページをご覧ください。稲敷市ホームページ、http://www.city.ini-shiki.lg.jp/。スマホアプリ、まちいろで議会だよりがご覧になれます。稲敷市議会検索、まちいろ、まちを好きになるアプリ。編集後期。新型コロナウイルス感染症対策で新しい生活様式になってから早2年半が過ぎ、オミクロン株も BA2 からさらに感染力の強い BA5 となり、感染が急拡大しています。行動制限のない夏休み期間となり、人との接触機会が増すことからも、基本的な感染防止策の徹底をしていきたいと思います。一方で、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は激しさを増し、未だに停戦、終戦の見えぬまま、戦争の長期化は小麦の輸出に大きな打撃となり、世界的な穀物不足と価格高騰につながっていきます。さらに、原油高に円安が追い打ちをかけ、さらなる景気低迷と物価上昇というミニスタグフレーションになりかねない情勢です。いずれにせよ、この非常時と言わざるを得ない状況において、地方議会の役割は大きいと思います。稲敷市議会においても、議会基本条例が施行されました。議会の活動原則として、1、市民に開かれた議会。2、市民に対し説明責任を果たす。3、市民の目線で適正な市政運営ができているか監視。4、市民参加の拡充に努める。5、市民に分かりやすい議会運営を行うこととしています。開かれた議会として、市民目線で役割を果たし、住みやすい街を目指して取り組んでいきます。沼崎隆興、委員長、寺崎久美子、副委員長、沼崎隆興、委員、山口誠吉、委員、竹上雄介、委員、黒田重勝、委員、中澤仁。
これで、声の稲敷市議会だより第69号を終わります。発行、稲敷市社会福祉協議会、制作、録音、稲敷市江戸崎、朗読の会ひばり、録音日、8月23日、音訳者、佐藤栄子、中村美智子、浅野初恵、山田富代、中島八重子でした。